高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判対象の全事件について10月から全国の警察が原則として被疑者の取り調べを録音録画する、可視化という言葉でよく言われますが、録音録画をするということの試行試みを始めたということが報道されています。警察庁のその方針は一部の例外を除いて全過程を可視化するのだと、こういう言い方になっています。刑事司法改革ということで刑事訴訟法が改定されるということになりました。で、いわゆる盗聴の対象が拡大される。これが今年の12月から施行される。警察の捜査は大きくこれから変わるだろうと見られています。可視化というのは、それは冤罪をなくすために重要なのだというようなことが日弁連だの一部の人たちからこう言われて、そういうことを強調する弁護士もかなりいます。日弁連は基本的にそういう考え方を取ってきたと言っていいでしょう。私はしかし可視化については強い疑問を持っています。隠した方がいいというのではありません。可視化というのは必ず捜査に都合がいい形で行われる。全件が対象になったとしても、あらゆる局面が録音録画されるわけではない。あらゆる局面といえば、逮捕されたその瞬間から寝てる時まで含めて全てを録音録画するということになるでしょうが、もちろんそんなことは捜査当局は考えていない。じゃあ調べが始まる時からかということになります。一体いつが調べの始まりかということが問題になるでしょう。なんとなく被疑者と取り調べ官が話をしている、よもやま話をしている、これは取り調べではない。こういう時に実はある真実、ある事実を追求したいという、いわば魂胆を取り調べ官は持っていて、そこで被疑者をずっと追い込んでいくと。しかしこれ取り調べではないということになれば、それは録音も録画もしない。録音録画は非常に自分たちにとって好都合なところに来た時に、これから取り調べをするぞということにして、そこを録音録画するということになれば、実にご都合的に自分たちにいいことだけの録音録画ができる。日弁連などは、私もその一人であるので、その会員の一人ですけれども、録音録画を社に無に実現しようという追求をして、それで結構ですよというふうに検察警察が答えたということによっていいことになったかという問題を深刻に反省する必要があるだろうと私は思っています。実際に取り調べをしたその内容が有罪の証拠に使われる、事実上有罪の証拠に使われるというような形でもう裁判の中に登場してきているという事実がもう出ています。危ういものです。怖いものだと言っていい。先ほどお話をした刑事司法の改革に伴う関連法規というのが2019年の6月までに裁判員裁判になる事件が原則全過程の可視化が義務付けられるということになっています。で、実際警察はその可視化の方向に向けたさまざまなトライをしてきていて、一部ではもう録音録画を始めているわけですけれども、対象の被疑者の範囲とか、その録音録画する場面とかをいろいろにこの工夫したり広げたりしてきてはいます。従来の考え方では、 その録音録画の対象というのは裁判員裁判となる事件の中で、公判で供述するということについて任意性、本当に本人が自分の自身の意思によって喋ったかどうかということですが、任意性という言葉を使いますが、であるとか、あるいは内容に確かさがあるのかどうかという、これを信用性と言いますけれども、そういうことについて弁護人や被告人から争われる可能性があるということになる、そういうその恐れを感じるときなど、裁判所の判断を検察の側が獲得するのにこれがいい方法だというふうに認められるもの、それを可視化の対象とするというふうにしてきていました。で、捜査上あるいはその証明立証の上で、ここは必要だというふうに認められる場面を選んで、そしてそこを取ると、こういうふうにして捜査に差し障りがあるという場合は除外するという形を取ってきていました。で、今度の指針方針は基本的には実施をする、例外は一部にとどめるということで広げたというところで、いかにも恣意的な勝手なご都合的な録音録画はなくなった、少なくなったというふうに言われていますけれども、しかし実際にはそんな簡単なものではない。どこの場面が捜査にとって好都合であるか、被告人被疑者にとって不都合であるかという判断を厳密に区分けをするということは実はできません。結局のところそこで録音録画をする側の好都合の判断によって仕分けが行われることを防ぐことができない、そういうふうに思います。今年の9月に京都で、映画監督や大学の先生などが集まって市民190人もの方がを聴衆にして、録画の証拠採用というのは非常に危険であると、取り調べの可視化というのは問題が多いということを論議するシンポジウムが開かれたということが報道されています。大事な指摘、大事な視点だと思います。取り調べの録音録画はまるで冤罪を防ぐための決定打であるかのような言い方をしてきた人たち、弁護士の中にも多くいるのですけれども、反省を迫られて当然だというふうに私は思います。録音の録音録画の結果、つまり映像などが裁判で自白を裏付けるものとして使われるということが現実に起こっているということになって、初めてみんなが緊張したという状態です。私に言わせれば遅まきだと思います。遅すぎるとも思います。こういう新しい体制ができた中で今頃そんなことを言っててもという思いも私の中にはありますけれども、しかし黙っているよりは良い。録音録画の証拠採用が非常に危険な状態にあるということについて深刻に弁護士は反省をしなければいけないし、弁護士会もそのことを問題にしていかなければいけないだろうと。冤罪がむしろ作り出される恐れがある、その材料に使われてしまう恐れがあるというふうに私は思うのです。この問題は法律家の中での、また法廷の中での議論になりがちで、一般の方がなかなか分かりにくいところがあるかもしれませんけれども、ご理解をいただきたいという思いがあってお話をしてみました。今日はここまでにしましょう。